今週は使徒言行録第20章13節から24節を朗読いたします。さて、私たちは先に船に乗り込み、アソスに向けて船出した。パウロをそこから乗船させる予定であった。これはパウロ自身が徒歩で旅行するつもりでそう指示しておいたからである。アソスでパウロと落ち合ったので、私たちは彼を船に乗せてミティレネに着いた。翌日そこを船出し、キオス島の沖を過ぎ、その次の日サモス島に寄港し、さらにその翌日にはミレトスに到着した。パウロはアジア州で時を費やさないようにエフェソには寄らないで後悔することに決めていたからである。できれば五旬祭にはエルサレムについていたかったので旅を急いだのである。パウロはミレトスからエフェソに人をやって教会の長老たちを呼び寄せた。長老たちが集まってきたとき、パウロはこう話した。アジア州に来た最初の日以来、私があなた方と共にどのように過ごしてきたかはよくご存知です。すなわち、自分を全く取るに足りないものと思い、涙を流しながら、またユダヤ人の数々の陰謀によってこの身に降りかかってきた試練に遭いながらも、主にお仕えしてきました。役に立つことは一つ残らず、公衆の面前でも、方々の家でも、あなた方に伝え、また教えてきました。神に対する悔い改めと、私たちの主イエスに対する信仰等を、ユダヤ人にもギリシャ人にも力強く証ししてきたのです。そして今私は、霊に促されてエルサレムに行きます。そこでどんなことがこの身に起こるか、何もわかりません。ただ、投獄と苦難とが私を待ち受けているということだけは、聖霊がどこの町でもはっきり告げてくださっています。しかし、自分の決められた道を走り通し、また主イエスからいただいた神の恵みの福音を力強く証しするという任務を果たすことができさえすれば、この命すら決して惜しいとは思いません。以上です。使徒パウロによる第3回伝道旅行、まあ最後の伝道旅行ですけど、その終盤の出来事をね、今学ばせていただいているわけですけれども、今読んでいただいた箇所の冒頭の13節から16節、ここはね、トロアスという、先週居眠りしちゃった青年の話したと思うんですが、そのトロアスからミレトスというね、その港町までパウロたち一行が通った経路、それが記されてるんですね。ちょっと画面を、はい、ちょっと暗いって申し訳ないんですけど、新教の訳聖書の裏にある、それを写してみましたがね、トロアスここですよね。そしてアソスというところまで来て、ミティレネ、キオスを通って、ミレトスというこの町に来た。ミレトスというのはエフェソという町と非常に近いんですね。この辺の移動の話が13節から16節に記されているんですね。で、読んでみて多分何人かの人はあれと思ったかもしれませんが、ここの箇所には私たちっていう言葉がね、何回か使われているんですね。で、これ前回も触れたんですが、この20章の5節のところから私たちという言い方で物語が語られるようになった。つまり私たちはこうした、ああしたってね。私たちと言われている。これはなぜかっていうと、この使徒言行録を書いた著者であるそのルカ自身が、この時からパウロたち一行に加わったと。加わったので、私たちはこうした、ああしたっていうね、そういう言い方に変わるんですね。で、そう考えてみると、この箇所はね、結構短いんですけど、パウロがどのように考えてどんなことをしたかということをね、結構簡潔にではあっても丁寧にきちんと書かれているんですね。ここまでやっぱ細かい描写ができるというのは、やっぱりそこで自分も一緒にいてそれを見聞きしたからこそ書いたんだろうと思われるところなんですね。で、そんな中で13節にパウロ自身が徒歩で旅行するつもりということが書かれているんですね。面白いですね。徒歩で、これはね、トロアスからアソスっていうところまで、まあ大体25キロぐらいの山道なんだそうですけど、この部分はですね、パウロが一人だけで歩いて行ったってことを言ってるんですね。なんでパウロはわざわざ仲間と離れて一人歩いて行くことをしたんだろうかと、ね。山道ですよね、しかもね。まあ実際にここに何か理由は全く書いてないのでわからないんですけど、でもいろんな神学者はこういうところをいろいろこう推察するんですよね。ある人は、まあ行く道々ですね、一人でも多くの信徒たちにこう会いながら挨拶しながらね、行きたかったんじゃないだろうかと、まあそう推察する人もいますし、あるいは別の人はですね、パウロはこれからエルサレムに向かってるんですけど、これ後でも見ますが、エルサレムに行くと
いろんな問題が起こるんですよね。投獄と苦しみが待ってると、迫害が起こるってことですね。それはもうはっきり示されていたので、これから先にさあどうしようかという、まあ、歩きながら、一人で歩きながら、心備えをしながらね、覚悟を決めながら歩いていたんじゃないだろうか。まあこっちの方が当たってるかなっていう気もしますが、まあとにかくはっきりしたことは書いてないんですけれども、ただここに書いてあるのは、そのように指示したって、パウロがね、はっきり自分は一人で行くから皆さんは船で先に行っといてくださいと、アソスで会いましょうと、それを指示したってことですから、明確なパウロの意思が働いてそうしたってことですよね。まあ、こうしてアソスまで来ますと、パウロは他の仲間たちともう一度落ち合って船に乗りました。そしてミティレネというところからキオス島の沖を通ってサモス島というところを経てですね、ミレトスというこの下の方ですね、真ん中辺にちょっと下あたりですが、その町に、到着したわけですね。で、このミレトスはさっきも言いましたが、エフェソという町から目と鼻の先なんですね。エフェソにはたくさんの兄弟姉妹が、教会もあって兄弟姉妹がいますから、パウロとしては、ぜひね、その兄弟姉妹たちにも会いたかったんじゃないかと思うんですが、この時パウロは旅を急いでいた。エルサレムに早く行かなきゃならなかったので、自分からエフェソには立ち寄らなかった。その代わりに、エフェソから教会の長老さんたちをですね、来てもらって、このミレトスまでですね、呼び寄せて、そこで落ち合ったってことが、18節以降に書かれてあるわけですね。でこの18節以降、今日のメインの内容になりますけど、ここにはエフェソからやってきた長老たちに向かってパウロが語った、まあ、ある意味決別の説教、エルサレムに行けば自分は殺されるかもしれない、だからもう二度と会うことがないかもしれない、そういう覚悟を決めて彼らと出会った、そういうお話ということになっているんですね。まあ、教会の長老たちってありますけど、まあ、エフェソにはすでにいくつもの教会があったんだろうと思われます。で、前にも学びましたが、この頃はまだ教会堂というのがなかったんですね。ですから信者たちはそれぞれの家々に集っていく、まあ、つまり家の教会がその町にたくさんあったということです。ある宣教学者はですね、この頃エフェソの人口は約25万ほどいたので、まあ、少なくともそこには200ぐらいの家の教会があったんじゃないだろうかと、200ですね。そしてそこに長老というのが建てられていたわけですけど、ここではそれらのすべての教会から長老たちがこのミレトスに呼ばれてね、やってきた。だから結構たくさんの人たちがこのミレトスでパウロに出会ったってことになるんだろうというふうに思いますね。まあ、使徒言行録にはそういうこういう人たちがそれぞれの教会に伝道して教会が立つと、そこに長老を置いてね、そして牧会の働きを彼らに委ねたってことが記されていました。これまでも学んできましたけど、まあ、一つの教会に一人の長老だったのか、あるいは一つの群れに何人かの長老がいたのかははっきりわからないんですが、いずれにしても人たちは各地の教会をこうずっとぐるぐると巡回しながら伝道していったんです。一方で長老はその一つの教会にずっと留まっていたんですね。そしてその教会の信徒たちを養い、育てていくという、そういう役割を果たす、そういう人たちですよね。人たちとはまた違った役目を果たす人たちであって、まあ、どんなに、迫害が厳しかろうが、パウロたちがいてもいなくても、人たちがいてもいなくても、とにかく彼らはそこに留まって、そしてその教会を養い続けていった、まあ、ひたすらそういう奉仕に生き続けた人たち、これが長老たちですね。まあ、そういう意味では本当に、忍耐のいる奉仕であったろうし、神様への献身による働きであった、これはもう人たちとは何も変わらない、そういうことであったろうというふうに思いますね。まあ、このようなエフェソの教会の長老たちに、まあ、パウロは自分で行けなかったので、わざわざ来てもらって、そして彼らに、まあ、別れの言葉を語ったわけです。まあ、しかしそれは単なる別れの言葉にはとどまらなくてですね、この内容、これから今週と来週2回に分けて学びますけど、本当に素晴らしい言葉だということがよく言われてるんですね。一人の神学者がね、このパウロの語った言葉についてこう言ってます。これは使徒言行録だけではなく、新約聖書に記されている様々な言葉の中でも、最も輝きに満ちている言葉の一つだと思います。実に見事な伝道者の言葉であり、その心をよく映しているものであると思います。まあ、果たしてどんな言葉なのかね、皆さんと一緒に学んでいきたいというふうに思いますが、まずパウロはここで長老たちに何を言ったかというと、自分のこれまでの伝道者としての歩みを改めて振り返って語ってるんですね。 アジア州にやってきて、あなた方に初めて出会って、そしてどんな風に教会に仕えて生きてきたか、あなた方はみんな見てごらん、見ていてね、知ってますよね、ね。それで、18節でパウロはこう言うんですね。どんなことをしたか。すなわち、自分を全く取るに足りないものと思い、涙を流しながら、またユダヤ人の数々の陰謀によってこの身に降りかかってきた試練に遭いながらも、主にお仕えしてきました。自分を全く取るに足りないものと思いながら涙を流しなって言ってますが、18世紀のドイツで活躍した信徒の伝道者の一人にですね、ゲアハルト・テルステーゲンという人がいたんですけど、この人はドイツやオランダでは今でもよく知られている人だそうです。日本で言えば、ニトメ・イザンドとかですね、ああいう、まあ、有名なね、クリスチャン、昔のクリスチャン、クリスチャンじゃなくても知ってるようなね、人たちの一人なんじゃないかと思いますけれども、この伝道者がいつも大切にしていたことは、自分を小さいものとするということであったって言われてるんですね。面白いですね。自分を小さいものとする。まあ、自分自身にそう言い聞かせるのはもちろんですけど、同じ伝道者仲間とか、あるいは信徒の仲間にね、自分を小さくすることを覚えなさいということをいつもよく教えていたそうなんですね。自分が小さいものである、わきまえる。これはね、決して卑屈になるってことじゃありません。全く違いますね。自分を大きくしない。なぜなんだろうか。それは、自分はただただ主に仕えるしもべであるということですよね。その意識をしっかり持っていきなさいということですね。実はパウロは19節でそのことを彼らにも語ってるんですね。自分を小さくして取るに足りないものとはっきり思い定めて、そのような思いで主にお仕えしてきましたってね。いろんなことにぶつかって自分の無力を思い知らされるということもきっとあったんだと思いますね。まあ、そのために涙を流した。そういうことも書かれてますよね。涙を流すときに私たちは自分の無力をしみじみと思わされます。まあ、パウロでもそういうことがあったんだと思いますよね。様々な試練においてどんなことでも跳ね返す自分の大きな力を喜んだってんじゃなくて、そこでも正直にパウロは自分の小ささを心深く感じ取っていた。そしてそれを正直に書いてるんですよね。かつてはパウロという人はキリストに出会う前ですね、おそらくパウロという人は自分の存在を大きくすることによってそれを生きがいとしていたような、もう本当にパワフルな、恐ろしいほどのですね、そういう人物だったんだと思うんですが、キリストに出会った今は自分は取り足りないもの、小さなものであるということをむしろ喜びながらね、本当に自由に生き生きと主にお仕えするものと変えられていたということですね。これは大きな、パウロにとって変化があったんだろうと思いますね。さて、続いて20節でパウロはこう言ってます。役に立つことは一つ残らず、公衆の面前でも方々の家でも、あなた方に伝え、また教えてきました。まあ、何気ない表現ですっと読んでしまうところなんですけど、実はここをよく注意深く読んでみるとね、当時の教会がどんな場所で伝道していたか、そのことがここからわかりますよね。それは二つありますね。公衆の面前。ともう一つ、方々の家って書いてますよね。公衆の面前。これは以前学んだアテネのアレオパグスのようなところでね、説教したと。多くの人々がいて、公衆ですよね。公衆の面前に出て、で、パウロが福音を語ったって。まあ、これは公衆の面前での伝道ということになりますよね。しかし、それとともに、方々の家って書いてますね。方々に信徒の群れがあって、信徒の群れが集まる家があったと。そういうところでも、パウロは、訪問していって、バンバン語っていったってことですね。そして、役に立つことは、一つ残らず、すべてってことですね。役に立つことは、すべて一つ残らず話をして伝え教えてきた。これが、主に仕えるということの具体的な内容なんですよね。パウロにとって、主に仕えるということは、あなた方に役に立つことを、どんなことでも一つ残らず語り聞かせる、語り伝える。それが私の使命だ、役目だっていうことですね。じゃあ一体このね、役に立つって、具体的に皆さんどういうことだと思いますかね。どういうことが役に立つのか。パウロは続く21節でこう言ってます。神に対する悔い改めと、私たちの主イエスに対する信仰等を、ユダヤ人にもギリシャ人にも力強く明かししてきたのです。これもね、とても重要な言葉が語られてるんですけど、 一体教会の説教、まあ、今私も説教しているところですが、説教って一体何をするんだろうか、伝道するとは人々に何を教えることなんだろうか。パウロはここでこれ以上も簡潔にまとめることができないというぐらい簡潔な表現で、ね、言ってるんですね。それが神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰ってことなんです。これが役に立つということですよね。神に対する悔い改め、これは言葉を変えて言うと神に帰る、神に立ち返るということです。あのテサロニケの信徒への手紙の1の1章9節、あの主本にありますが、その9節の中でパウロはこう言ってますね。途中のところですけど、あなた方がどのように偶像から離れて神に立ち返り、生ける誠の神に仕えるようになったか。偶像とから拝む罪から離れて神に立ち返る、これ悔い改めるってことなんですよね。罪と偶像の一切から離れて帰るべきところに帰るということです。しかしその時に罪を犯して神から離れていたものはね、ただ手ぶらで帰るわけにはいかないんです、実はね。神様に対するお土産が必要なんですね。まあ、お土産ってびっくりするかもしれませんが、何も高価な品物を持っていくという意味じゃ全くないんですけども、神に対するお土産って何か、それは砕けた自分自身の悔い改めた魂です。それを神様にお捧げする、そういう心で神の前に出るっていうことですね。神様は物ではなく私たちの心を求めていらっしゃる。本当に罪を悔い改め、それを認め、悔いて改めて神の門に出ていく、神の見前に出る、その心を神様は喜んでくださるということですよね。ではこのようにして神の身元に帰って、それからさらにどうするんだろうか。それが二つ目、私たちの主イエスに対する信仰に生きるということですね。もちろんイエス様に対する信仰がなければ、神のもとに立ち返ることもしないでしょうし、悔い改めることも不可能であるわけですけれども、そういう意味ではどっちが先ってことじゃないですね。この悔い改めと主イエスに対する信仰、両方が車の両輪のようになって初めて救いというものが私たちに、表されて与えられてくる、そう考えていいと思いますよね。いずれにしてもこの2つがパウロの言っているこの役に立つことなんです。この2つをしっかりあなた方に伝えてきたと、あなた方はそれを知っているはずだとパウロはここで確認しているわけですね。神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰、これはどういうことかといえば、日々の歩みにおいていつもイエス様を私たちの主として仰いで生きる、まあ、単純なことですがそういうことなんですね。私たちが悩んだり悔やんだり落ち込んだり嫌になったりするときっていうのは、神様のことを忘れ去って消え去ってんじゃないのかもしれませんが、神の前にちゃんと向き合ってないんです。むしろ何か起こってる出来事とか、その目の前にいる相手とかね、そういうものと向き合ってしまって、そういうものが中心になってしまって、そういうもので心と思いがいっぱいになっちゃってるんですね。神様と向き合って、神様で私の心と思いがいっぱいになるようにしていくこと、そのために賛美したり祈ったり聖書を読んだり、兄弟姉妹と共に一緒に交わったり祈ったり、そういうことが必要になるってことですよね。いずれにしても神様と向き合うことです。そして神様で私たちの思いと心をいっぱいにしていくことです。それが私たちにとって役に立つ最も力強い信仰のための、源と言っていいと思いますよね。パウロはこのことのために彼らに教えていた、何一つ残されたものがないとね、パウロは言ってるわけですよね。それをユダヤ人にもギリシャ人にも力強く証ししてきたと。ユダヤ人だけの神でもないし、ギリシャ人つまり異邦人だけの神でもない、ね、全世界の人々のための神だ。だからユダヤ人にもギリシャ人にも力強く証ししてきた、まあ、これがパウロの伝道者としての生き様なんですね。19節から21節のこの言葉は、伝道者パウロが伝道者としての自分の姿を本当にきちっと要約してですね、集約して語っている言葉だということですね。まあ自分も伝道者の一人として、こういうことがはっきりね、人々の前に大胆に言うことができたとしたら、あなた方に必要な全て一つ残らず述べ伝えてきましたってね、いうことができたら、本当にそれは素晴らしいことなんだろうというふうに思います。ちなみにパウロは このような自分の伝道者としての生き方についてですね、さらにもう一つ24節、一番最後のところで、こう言ってるんですね、24。しかし自分の決められた道を走り通し、また、主イエスからいただいた神の恵みの福音を力強く証しするという任務を果たすことができさえすれば、この命すら決して惜しいとは思いません。これはパウロの伝道者としての覚悟の言葉だと言っていいでしょうね。自分の決められた道を走り通し、任務を果たすことができれば、命すら惜しいとは思わない。この決められた道っていう言葉が何を意味しているか、具体的には前の22、23節に語られています。さっきももうちょっとすでに言ったんですが、もう一回22、23節を読んでみますね。そして今私は霊に促されてエルサレムに行きます。そこでどんなことがこの身に起こるか何もわかりません。ただ、投獄と苦難とが私を待ち受けているということだけは、聖霊がどこの町でもはっきり告げてくださっています。迫害、投獄、苦難、もしかしたら命さえも奪われるかもしれない。そういうことが聖霊によってはっきり示されていたってことですね。それがもう目の前に、そこに向かって、そのエルサレムに向かってパウロは言ってるわけですよね。パウロの覚悟ですよね。22節に霊に促されて、これ聖霊のことですけど、これはね、別の訳だと、御霊に絡められてっていう訳した人が面白いですね。御霊に絡められてって。すごいですよね。御霊に絡められてしまった。御霊が私に絡みついてしまった。だから私はもう他に行く道はないんだ。その御霊が導くがままにエルサレムに行くんだ。そこでどんなことが起こるかわからないけれども、ただはっきりしていることは、どこでも投獄と苦しみがあるということだと。しかしそれでもいい。それは自分にとって決められた道であって、神の御心が定めた道なんだ。この自分の決められた道っていうのは、主イエスからいただいた神の恵みの福音を力強く証しするという、任務でもあるわけですね。それが彼の道ですよね。彼に定められた道。投獄されようが、どんな苦しみに遭おうが、どんな境遇に置かれようが、私にはここに決められた道がある。だから、たとえ涙を流しても、投獄と苦難の道を経験しても、自分は神の恵みの福音を語り続けていく。福音っていうのは皆さんね、英語で言うとグッドニュースじゃないですか。良い知らせ。喜びの知らせってことですよね。福音を語るってことは喜びを語るってことなんです。そしてそれを力強く証ししているのですとパウロ言ってる。なんか縛り付けられて無理やりやらされてるっていうのじゃないんですね。そんなんで福音なんか伝わるはずがないんです。本当に私たちは罪許され、解放され、自由にされてる、その確信がなければ福音は伝わっていかないんでしょうね。私たちそのことは本当にはっきりと心に確認する必要があるんじゃないかと思いますね。いつまでも福音そのものを私たちが疑ってたら、そんなもん伝わるわけない。家族に伝わるわけない。私たちの身近な人々に伝わっていく、ない、いくはずがないんですよね。パウロはでもそこを確信していた。だから、たとえ苦難があろうと、とにかくそこに行くしかないんだ。それが私に決められた道なんだ。だからそういう意味では、パウロは御霊に励まされて導かれて、最も自由に生き生きと生きているってことが言えるってことですね。伝道者の道っていうのは自分で決めた道じゃなくて、決められた道なんですね。自分で志を立ててよしやるぞって。そうじゃないんですね。伝道者っていうのは神が与えてくださった神の御心を果たす道なんですね。でもちろんこれは伝道者だけの話じゃないですね。教会にとっても、キリスト者一人一人にとっても、これは大切なことだと思います。教会であろうと、クリスチャン一人一人であろうと、伝道の幻をね、自分で決めて、自分で掲げてね、自分で決心して、自分でやったものだから、この道は変えないなんて、どんなに威張って頑張ってみても、教会は立て上がるはずはないと思いますね。このグレーシャ部の全くそうです。私が決心して、私が、なんかこう、幻を持って始めたってことと全く違いますよね。神様が私を通して成してくださった技。それがこの、グレシャブレでもあるし、そうでなければ、ここまで続いてこなかったんだろうと思いますね。こんな状況の中でね。間違いなくそれは神の技だということが言える。そこに確信を持って進んでいくときに、皆さんの人生も一緒なんです。神様は皆さんを愛して救ってくださって、皆さん一人一人が歩む道を定めてくださって、 その道がどこにあるかを皆さんはしっかりと主に祈り求めて、探し求めて、しっかりといただく必要がありますよね。そこに確信がないと、どうしても私は自分のやりたいことをやっちゃうんです。それが人間ですよね。でもそれでは神の祝福は決して現れません。自分でやりたいことをやってながら、神様あれしてくれない、これしてくれないって文句ばっかり言ってるようなね、情けないクリスチャン生活になってしまいますよね。そうじゃない。神が何を自分に求めてらっしゃるか。それをしっかり求めて掴んで、そこに生きる。その時に何が起ころうと、神が言われたんだから必ず神は祝福してくださいますよねって、神に向かって宣言することができるわけですよね。パウロはそのようにして生きてきたっていうことですね。どんなに迫害があろうと、どんなに恐ろしいことがあろうと、獄中であろうと、パウロはそのようにして神の恵みの福音を語る力強さを失うことがなかった。まあ、この言葉を、この伝道者としてのパウロの言葉をエフェソの長老たちが大勢聞いていたわけだったんですけど、多分このエフェソの長老たちもね、パウロの言うことはよく分かったんだろうと思うんですね。それは、どういうことかっていうと、ああ、パウロ先生は立派なこと、見事だなって、そういうことじゃなくて、その通りですと。私たちも決められた道を走っていますという、そういう思いを持ちながら、この長老たちも聞いていたに違いない。そうであるからこそ、ある意味ではですね、パウロは安心してこのエフェソを去ることができた。エフェソに残っている長老たちはどんなに迫害が弾圧が強くてもですね、そこから逃げ出すことはない。ね、それは彼らにとっても自分に決められた道だってことが分かっているからですよね。同じ道を、パウロと同じ道を歩んでいたんです。役割は違うかもしれませんが、神に決められた道を歩んでいたんです。ですからパウロは安心して神の御言葉に彼らを委ねることができたってことですよね。信仰によることだと言っていいでしょうね。そしてパウロが語ったように、この長老たちも神の恵みの福音を力強く証しするその任務を喜んで生きていたに違いないと思います。だからここで語られているパウロの言葉をね、ただ感心して、ああ立派だなとかね、ああ なれたらいいなって羨んで言ってんじゃなくて、そこに自分たちの歩みが、自分たち自身の歩みも語られていたと。ああ同じなんだ、そういうことなんだってことを確認してですね、喜んで聞いていたんだろうと思いますよね。私たちも自分の決められた道を御霊に促されながら、自由に生き生きと力強く走り通していく。それがそれぞれに与えられたキリスト者としての、神の子としての人生であるということを改めてしっかり掴んでいただきたいと思います。お祈りをいたします。